皆さんこんにちは。
こんにちは。ディープダイブカンパニーメインホストの海です。
アシスタントホストの未来です。海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。未来さん、今日はどんな企業にディープダイブしていくか、もうご存知ですか？
もちろんです。今日はパーク社テクノロジーですよね。最近よく名前を聞くようになりましたが、具体的にどんなことをしている会社なのかすごく気になっています。
素晴らしいですね。パーク社テクノロジーは未来のソフトウェアを形にするというミッションを掲げている東京大学松尾豊研究室発の AI アルゴリズム企業です。
松尾豊研究室発なんですね。それだけでもすごい期待感があります。 AI アルゴリズム企業とは具体的にどんな技術を扱っているんですか？
主に自然言語処理、画像認識、そして機械学習や深層学習、つまりディープラーニングといったコアな AI アルゴリズムを165個以上もモジュール化しているんです。
すごい数ですね。それをどのようにビジネスにしているんでしょうか？
はい、ビジネスモデルは大きく2つ。1つは AI リサーチ&ソリューション事業という受託型、もう1つは AI SaaS 事業というストック型のハイブリッド構造で成長しています。
受託型と SaaS 型、両方なんですね。どちらも AI 関連のサービスですか？
はい、特にすごいのがカスタマーサポート領域です。チャットボット、ボイスボット、そして FAQ の3部門全てで国内シェア1位を独占しているんですよ。
それはすごいですね。私たちが普段利用している企業のチャットボットもパーク社テクノロジーの技術が使われているかもしれないんですね。
その可能性はかなり高いですね。パーク社の強みは東京大学松尾豊研究室由来の研究開発力とエンタープライズ、つまり大企業向けの実装ノウハウの両立にあります。
研究力と実際に企業で使える形にする力、両方持っているんですね。
日本の時価総額トップ100企業の約 70% に導入され、チャットボットでの累計対話回数は 7.5 億回を超えています。稼働中の AI エージェントも7000体以上に達する、まさにリーディングカンパニーなんです。
70%、 7.5 億回、これはとんでもない数字ですね。最近ではカンパニー制への移行やいくつかの企業買収もされていると聞きました。
その通りです。2025年にはカンパニー制へ移行し、エクストーン、サーキュレーション、X キャピタル、ビズフリークといった企業を矢継ぎ早に買収しています。
AI 戦略の策定から実装、運用まで一気通貫で提供できる体制を構築しているんですね。まさに未来のソフトウェアを形にするというミッションを体現している感じです。
そうですね。来期2026年9月期には売上350億円、事業利益50億円という急成長ガイダンスを掲げています。この成長の背景には創業者である上野山克也さんのユニークなキャリアがあるんですよ。
ぜひ聞かせてください。どんな方なんですか？
上野山克也さんは1982年大阪府生まれ、灘高校から東京大学工学部へ進み、修士課程在学中にシリコンバレーを訪問します。
もうその経歴からしてすごいですね。
そこで現地の日本人起業家や Google、Apple 社員と働くとは何かを3日3晩議論した経験が起業の原点になったそうです。
3日3晩、それは濃密な時間ですね。きっと大きな刺激を受けたんでしょうね。
スティーブ・ジョブズの好きなことが見つかるまで探し続けろというメッセージを体感し、情報革命が個人の個性や能力をエンパワーするモメンタムを強く感じたといいます。
なるほど、それが起業へとつながっていくんですね。
2007年には新卒でボストンコンサルティンググループに入社し、東京とソウルでビジネスインテリジェンス業務に従事、その後アメリカでグリーインターナショナルのシリコンバレーオフィス立ち上げにも参画し、大規模ログ解析の実務を経験しました。
コンサルティングにグローバルな事業立ち上げまで、エリート街道まっしぐらですね。
そうですね。しかしデジタル業界のコンサルティングを通じてソフトウェア技術の重要性を痛感し、26歳でボストンコンサルティンググループを退職、東京大学松尾豊研究室に復学して機械学習を専攻し、工学博士号を取得されたんです。
ボストンコンサルティンググループというエリートコースからもう一度大学に戻って AI の研究をされたんですね。すごい決断力です。
まさに転身ですね。そして2012年、この年はイメージネットコンペでアレックスネットが圧勝し、ディープラーニングのブレイクスルーが起きた年でもあります。
AI の歴史が大きく動いた年に上野山さんも起業されたと。
はい、松尾豊研究室メンバーの山田久志さんとともに2人体制で株式会社アップリサーチを設立、2014年には現社名パーク社テクノロジーへ称号変更し、2017年9月には東証マザーズに上場しました。
すごいスピード感ですね。そして今年2024年9月には東証プライム市場への昇格もされたと。
彼らが確立したビジネスモデルは共振化モデルと呼ばれています。アルゴリズムで社会の未来像を作るというフレーズのもと、受託型の AI リサーチ&ソリューション事業で大企業の課題解決ノウハウを蓄積し、 得られた知見を汎用化して AI SaaS プロダクトとして展開するこのサイクルですね。
なるほど。受託で得た知識を広く使える SaaS として提供していく、それが共振化モデルなんですね。詳しく教えてください。
パーク社のビジネスモデルの核心は研究開発、ソリューション提供、 SaaS 展開という3層のフィードバックループにあります。まず東京大学松尾豊研究室由来の基礎研究でコアアルゴリズムを開発します。
それが最初の層ですね。
次に AI リサーチ&ソリューション事業で大企業との共同開発を通じて実運用データとドメイン知識、つまりその分野特有の専門知識を獲得します。これが第2の層です。
実際の現場でデータを蓄積して知識を深めるわけですね。
ええ、そこで磨かれた汎用的な機能を AI SaaS 事業でプロダクト化し多数の企業へ横展開します。これが3層の層ですね。パーク社チャットエージェント、ボイスエージェント、 FAQ などがこれにあたります。
なるほど。基礎研究でアルゴリズムを作り、大企業との共同開発で実データを集めて知識を深め、その知見を汎用的な SaaS として提供していく。そして SaaS がさらに普及することでデータが蓄積され、アルゴリズムの精度が継続的に向上する、このサイクルが回るんですね。
その通りです。これをデータフライフィールと呼んでいます。データがデータと知識を生み、アルゴリズムがどんどん賢くなる構造ですね。
まさに好循環ですね。収益モデルも気になります。
収益モデルはイニシャルフィーという初期費用とライセンスフィーという毎月利用料の通層構造です。従来のシステムインテグレーション企業のような人抜け型開発でなく、少人数のエンジニアで高比率開発を行い、ソフトウェアライセンスで収益を拡大しています。
人ではなくソフトウェア自身で収益を上げていると。AI SaaS 事業の ARR 年間経常収益は 8.4 億円で、前年比 31.1% 増と大きく伸びていますね。
はい、さらに既存顧客の拡大が解約を上回る健全な構造を示す NRR ネットリテンションレートは 104.3%、 EBITDA マージンも 45% と高収益を実現しています。
数字からも成長と収益性の高さがよくわかりますね。最近注目されている LLM 大規模言語モデルの活用も進んでいるんですか？
はい、もちろんです。エンタープライズ向けにはパーク社 LLMS というサービスを2023年3月にリリースしています。
これはどんなサービスなんですか？
顧客固有のデータでファインチューニング、つまり調整して業務特化型の AI を構築するものです。主な機能は3つあります。
3つの機能ぜひ教えてください。
1つはマルチモデル統合、複数の LLM を組み合わせる機能です。2つ目はプロンプトエンジニアリング、ローコード、つまり少ないコードで AI の会話スタイルを制御できます。
そして3つ目は
セマンティック検索です。これは LLM によるドキュメントのインデクシングで、ハルシネーション、つまり AI が最もらしい嘘をつく現象を低減する機能です。これらで大企業の LLM 実装を支援しています。
なるほど。より高度で企業の実用に耐えうる AI を提供しているんですね。さらに AI エージェントにも製品軸を移していると聞きました。
はい、2025年4月にはパーク社 AI エージェンツをローンチし、従来の SaaS から自律的にタスクを遂行する AI エージェント群へと進化させています。これはまさに未来の働き方を変える可能性を秘めていますね。
すごい進化ですね。そして先ほどお話に出た M&A 戦略についても詳しく教えてください。どんな目的で買収を進めているんですか？
パーク社の M&A 戦略は AI の社会実装に必要な周辺能力の体系的獲得が目的です。AI 戦略の策定からアルゴリズム開発、 SaaS プロダクト、 UI UX、 そして人材供給までバリューチェーンを一気通貫で提供する体制を構築しています。
なるほど。すべてを自社グループ内で完結させようとしているんですね。具体的にどんな会社を買収しているんですか？
例えば2025年1月には UI UX デザイン開発のエクストーンを買収、同年8月にはプロ人材2万2000人データベースを持つサーキュレーションを TOB で取得しています。
人材なですごいですね。
はい、さらに2026年1月には AI コンサルティングの X キャピタル、2月にはアジャイル開発のビズフリークを子会社化しています。これらによって AI の社会実装に必要なあらゆるピースを埋めているわけです。
まさに AI の総合デパートのような存在になっていくんですね。パートナーシップも多様だと聞きました。
ええ、みずほ銀行、静岡銀行といった金融機関から、令和トラベル、タレント&アセスメントなど、多様な業種の大手企業と資本業務提携を進めています。
すごいですね。様々な業界で AI の活用が進んでいるのがよくわかります。
FCE と共同開発したロボパッド AI エージェントスタジオも注目です。これは、導入企業2000社以上の RPA 基盤に AI エージェントをシームレスに連携する新領域のサービスで、 2026年4月に提供開始予定です。
RPA と AI エージェントの連携でさらに業務効率が上がりそうですね。将来の展望についても教えてください。
はい。2026年9月期の業績ガイダンスでは、売上350億円、事業利益50億円と引き続き高い成長を見込んでいます。
売上は前年比 60.8% 増、事業利益も 27.5% 増と急成長が期待されますね。
中長期的には、ARR100 億円超の早期達成と国内 AI エージェント市場のリーダー地位を目指しています。 AI SaaS 事業のストック収益の増加と M&A による非連続成長の両輪でこの目標を達成しようとしています。
素晴らしい展望ですね。一方で経営課題もあるのでしょうか？
はい。 LLM のコモディティ化、つまりどの企業でも利用できる一般的な技術になっていくこと、優秀な人材の獲得競争、そして連続 M&A 後の PMI 統合リスクは継続的な経営課題として認識しています。
なるほど。 AI を取り巻く環境の変化や組織運営の難しさも常に向き合っていく必要があるんですね。
まさに。しかしパーク社テクノロジーはその強固な研究開発力と確かな実装ノウハウ、そして戦略的な M&A によってこれらの課題を乗り越え、日本の AI 社会実装を牽引していく存在だと言えるでしょう。
はい。今日はパーク社テクノロジーについて、創業の背景からビジネスモデル、将来の展望まで深く知ることができました。 AI の力で私たちの日々がさらに便利になっていくのを感じますね。
そうですね。彼らの人とソフトウェアの共振化というビジョンがどのように未来を形づけていくのか、これからも注目していきたいです。
カイさん、今回も大変勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ディープダイブコンパニー、アシスタントホストのミライと
メインホストのカイがお送りしました。次回もぜひお聞きください。
さようなら。
さようなら。